しんちゃんのスパイスラジオ。
倉敷の片隅にあるという小さなカレー屋のマスターしんちゃん。ラジオが好きでカレーが好き、もちろん倉敷が好き、そして何より人とおしゃべりするひとときが大好き。この番組では倉敷の人たちはもちろん、各地で出会ったスパイスあふれるゲストさんとカレーの仕込みの合間、まろやかにまったりと、時にピリリと辛口に語り合います。じっくり煮込んだカレーのルーのように溶け合う会話の中に、時々隠し味みたいな言葉がふっとしみる、しんちゃんのスパイスラジオ。
それでは刺激マックスな30分間どうぞお付き合いください。
この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りします。
人、物、街をつなぎ、新たな価値を創造する。不動産の資産価値を最大限に高め、未来に続く価値を創出する。 MG キャピタル。
計398,000円専門店 K モールのコンセプトは3つ。いい車、いい条件、いい価格。年間2000台以上の実績の車検もお任せください。水島インター近く、計398,000円専門店 K モール。ホームページも見てね。
はい、おはようございます。
おはようございます。
今回は、旅館倉敷おかみ、中村律子さんの後半戦ということなんですけれども、うんうん、おかみになられたのが32
の時ですね。
すごい若いおかみで、就任をされたんですけれども、うん、私はもちろん旅館倉敷何度かお伺いしたこともあるんですけど、まあ、もしかすると行かれたことがない、名前は聞いたことあるかもっていう方もいらっしゃると思うんで、うん、旅館倉敷について少しお話を、はいはい、お伺いできたらなと思ってるんですけども、
はい、
スパイストーク。ここからはゲストさんの最近ピリッとした話など、ここだけの話題をお聞きしていきます。
創業結構長いんですかね。創業
が昭和32年で、
ま
あ、西暦でいうと1957年、はい、もうそろそろ70年、
70年近い歴史がある、ね、
でも建物はその前の砂糖問屋をなさっておられたお屋敷を改装して、当時先代もお始めになられて、で今その古い建物が古いもので320年。
でその砂糖、はい、シュガーの砂糖、
シュガー、はい、そうです。
砂糖問屋の、はい、まあ、今でいうリノベーションをして、
そうですね、
ホテル、まあ、旅館にしたってことなんですよ、うん、これ律子さんは何代目おかみとかあるんですか。
はい、旅館としては先代のおかみ様と私という引き継ぎなので2代目になります。はい、まだその美観地区のね、保護の条例とかができる前に、まあ、佐藤問屋 の旦那様が、まあ、手放すということで、うん、まあ、それをこう聞かれた、はい、まあ、当時の名士の方々が、はい、誰彼にということじゃなくて、うん、心ある倉敷の方に譲るっていうことを説得していかれて、うん、で、まあ、人選として先代のおかみさんが、うん、抜擢のようになって、まあ、おかみさんも口説かれたというか、はい、まあ、はい、そこで
先代のおかみさんはもともとそういう旅館業と か、はい、なんかそういったことに関わられてたんですか。うん、
宿業ではなくて、はい、飲食業を美観地区の中で、はい、なさってらっしゃったんですけども、折しも、まあ、民芸館ができるタイミングでしたり、はい、倉敷にどんどんお客様が、うん、まあ、しかも世界中からお迎えしたいという、まあ、思いもあってか、うん、だと思います。はい、安心して旅人が泊まれる宿をしないかっていうことを、うん、大原様、北田様はじめの本当の方々から、はい、その先代の神様にご相談あって、で一年発起でやりますということを、なんかもうその思いをこう想像すると、もうとってもじゃないけれども、 本当にあの覚悟を決めて、ね、うん、あのなさったんだろうなと。はい、
それは70年近く前っていうと、はい、その当時もう
だから美術館は、
まあ、もうすでにもうあって、はい、もう20年30年経ってて、うん、じゃあエリアとしてはある程度観光地ではあったんですよね。だから増えてきた民芸館がこれからできる新しいメンバーができるっていう、
うん、なんかでも当時の記録をあの拝見するとまだあの、まあ、私ども中橋のたもとにありまして、うん、今は本当に賑やかな場所なんですけど、うん、小豆研ぎのお化けが出ると言われたほどちょっと錆びれたあのエリアで、特に夜本当に怖いから子供にあまり行かせたくないというか、はい、暗くなってそういうあの場所だったと聞いてます。そのせいでもう、まあ、その前にやっておられたお店でお付き合いのあったあの仕入れ先がもういつどうなるかわからない、あそこはあんなとこであんな商売始めてっていうことを言われてたということを聞きました。
でもなんか僕の感覚からすると大原美術館がまあ仮に一番盛り上がってる場所だとすると、うん、今旅館クラシックあるところはなんかすごい近い印象なんですけど、うんうん、でもその当時はそこでもなんかその価格差というか盛り上がってるエリアとそうじゃないエリアに、ね、
まだ美観地区という概念がなかった時代だと思います。
全く余談で間違ってたら教えてほしい、うん、あの私もこう県外からその友達とかお客さんが来た時に美観地区周辺を案内することがたまにあるんですけど、うんうん、よく話のネタでするのが昔美観地区殺人事件って火曜サスペンスかなんかもともと小説が元になってんのかなっていう淡い記憶が残っていてその第一死体発見現場が大体そこから始まるじゃないですか、ああいうのって、うん、キャーみたいなとこ
が、そう確かに確かに最初の殺人事件が始まるみたいな、
中橋の民芸館側からこう渡ったところの木の下にからスタートするみたいなのがすごく覚えてて、小学校の時かなんだよ、はい、あ合ってませんかねあんまり調べても出てこなくて、なんか今見ると面白いんだろうなと思
って。でも今サスペンスで見たら、うん、倉敷殺人事件っていうドラマありますね。
そうなんですよちょっとまたそういう動画が手に入る方がいたらぜひ、
ね、あのね覚えてる方とかね、
しんちゃんのインスタグラムの DM まで、はい、情報いただけたらなと思うんです、
う
ん、
確かに確かにこういうのを見た記憶があるっていう方がいらっしゃればね、はい、情報提供の方も、
うん、そうですね、ぜひ。じゃあそういうこう70年近く続く、旅館倉敷の旅館の
一つで、はい、今はご宿泊のお部屋が8部屋、
8部屋、
はい、うん、で、まあ、地元の皆様にはお顔合わせとかお食い初めですとかね、ご家族で の、 あの行事ですとか、あとご接待とかに使っていただく個室が和室で1部屋、洋間のような形のもので1部屋。
なるほど。お顔合わせっていうのだからお見合いとか、
そうそうそう、結婚の前の両家のご挨拶、
ご挨拶、そうですね、
いや、そういう、だから旅館なんで宿泊っていうイメージがあって、もちろん宿泊もできるんですけど、はい、そういった大事な家族とのこう、うん、行事イベント、
はい、
食事をする場として、
そうですね、
利用されるお客さん結構多いっていう感じなんですかね、
はい。もう宿泊だとうち7割が海外のお客様なので、
海外のお客様、
はい、3割が日本のお客様、ほぼ関東から、
関東、まあ、東京だったり神奈川だったり、はい、ちなみにその7割 の、
はい、
あの外国人のお客様はどちらの国からいらっしゃる方なんですか。
あの欧米です、いわゆる北アメリカで 30% で、ヨーロッパで 30% で、残り 10% がアジアと、あと中南米ですとか、はい、あのいわゆる北米とヨーロッパ以外の国っていう、オセアニアも含めて、はい、
そのすごい、まあ、当たり前ですがすごい遠いじゃないですか、
はい、
なんかアジアだとなんか近いし、中国、うん、韓国、台湾とかと身近にこう、うん、旅行に来られてるイメージあるんですけど、欧米、ヨーロッパ、中南米、遠い、これはここをめがけて、そう、どういう情報で、
そう、
それは留学時代の友達とかじゃないですか、
ね、あ、そうです、さすがに
そうですね、
あの違いますね、はい、でもそれこそ倉敷でこう、はい、私も5年間は最初の本当に右も左も分からないですし、はい、ちょっともう何が 何やら分からぬ、はい、しゃかりきな5年間 でだんだん周りが見えてきて、うん、で、まあ、もちろんこう宿の運営としての課題も見えてくる中で、うん、このままちょっと日本のお客様どんどん人口が減っていく、うん、でどうしてもやっぱ倉敷温泉がないので旅館というカテゴリーで温泉がないとなると非常にまあ、難しいマーケットだということを感じておりまして、うん、でそれよりも、まあ、当時も 10% ぐらいはやっぱりアメリカのお客様、うん、広島まで行く道中だからっていうのが多い、ね、はい、と思うんですけどいらっしゃって、で、まあ、その旅館というある意味この、うん、日本の文化体験も楽しんで、うん、こう過ごされる訪日旅行でほとんどホテルに泊まるけど、まあ、ここに来た時だけ旅館の体験をする、そちらの方が、まあ、世界中の人口で考えたら、うん、断然に数が多いし、うん、誘致させていただく方が、まあ、ある意味難しくないと思ったんですね。
これはやっぱりずっと、まあまあ、今特にこうインバウンドという外国人のお客様も多いと思うんですけど、はい、割とじゃあ前から海外の方がポロポロ、
うん、来てくださってました。で完全に舵を切ったのは2009年に、うん、からもうはっきりもう欧米向けに大きいスーツケースを、うん、持ってさ、まあ、2週間から3週間うちのお客様だと1回旅行される時に滞在されるんですね、うん、そうするとやっぱり2日3日と2泊3泊のお客様があるから、うん、多いんです、うん、でその中で、まあ、泊まられながらいろんなことをされたりゆっくりされたり、うん、まあ、そのご提案もしたりなんですけども、やっぱり一泊ですぐ次の旅先に行かれるお客様、うん、よりも、まあ、ゆっくりお迎えできて、うん、せっかくなら旅館倉敷というよりもこの倉敷の良さがこう伝わるロケーションをお預かりしているので、うん、よりちょっと倉敷での滞在時間を長く持っていただきたいと。はい、でそこの旅程とも本来 の何もこちらがせずとも、もともとそういう特性があったマーケットだったというのもあります、う
ん
う
ん、なるほど。まあ、でもまさにその高校生の時にアメリカに留学されてた経験がここでめちゃくちゃ生きてるってことですよね、
うんうん、あでもねうっすらあったんです、はい、私奨学金 の、はい、制度で行かせてもらうことができた、うん、でもそんなにこう熱心に営業勉強してね、はい、そういう世界に進んだわけでもなく、うん、なんて言うんだろう、こうそういう機会をいただいたことの、うん、こうお返しがなんか自分が何かの形でできるようになりたいとおぼろげに、ただ本当にここに来て噛み締めてます。あの時に1年の間で自分がお世話になった方々の、まあ、旅人ではなかったですけれども、まあ、見ず知らずの土地で本当に過ごす中でやっぱり親切にしてくださったことだったり、まあ、そこで生かされて私の今があるので、うんうん、で異文化の中に飛び込んだ側だったですけど、うん、その時は、はい、でやはりその異分子と思わずですね、やっぱり受け入れてくださったということもあったと、うん、こう振り返ると、まあ、今私たちはせっかくそれをこう覗きに来ようとされている方に対してやっぱり一番いい形でお迎えして、でいいものをこう感じて帰っていただきたいなっていうのは、はい、思ってます。
めちゃくちゃいい話、
めちゃめちゃいい話だって。おかみ業も最初は3年でね、
そうそうそうい
いよっていう会社の方針だったのに、気づけばもう20年も
ライフワークみたいになってたんですね今の話で言うと。
そうそうそうなんですよ。
そう忘れてましたもんね、その話。
そうですよ、
ぐらいで、ね、最初はね、
うんうんうん、
その、まあ、外国人の方7割で、まあ、これまで、まあ、歴史もあるんでたくさん著名な方も泊まられてたりあると思うんですけど、まあ、もちろんそのお客様のことなんで、うん、なんか差し支えない範囲でこんな方がみたいな、
うん、そうですね、それこそ仙台の、はい、なさられてた時には、はい、もうそうそうたるお客様、
そうそうたる、うん、はい、
で、まあ、倉敷に馴染みの深い、はい、民芸の宗像志功先生ですとか、はい、旅館倉敷 の、 その縦書きの日本語 の、はい、デザインは芹沢圭介先生が、
芹沢圭介先生
てく くださっていたり、まあ、私どものサロン あの出入り口のノブですね、はい、あの真鍮の、はい、それも芹沢先生がデザインしてくださったとか
人間運動の
そうですね、うん、もうど真ん中で、ね、で浦部静太郎先生 の、はい、あのデザインで改装という
浦部静太郎さんね、まあ、ご存知の方多いと思いますが、はい、倉敷市役所、ね、はい、中央病院、倉敷国際ホテル、アイビースクエア、全部そうですよね。本当倉敷の街を作った、あ、そこ旅館倉敷もそうなんですね。
そうなんです。で、まあ、本当にその大原家の VIP のお客様が、はい、あのお泊まりになられるですとか、その作家の皆様方だったり、あと、まあ、その街を訪れたこう評判を聞かれて、はい、まあ、次の方がまたお見えになるという中に、あの司馬良太郎先生、
司馬良太郎先生、龍馬が行く、
あの
すごい、ね、
気候
文豪じゃないですか、
うん、気候文もかなり書かれてらっしゃるはずなのですが、そこで倉敷のことをあの、書いてくださってる部分もあります。
そんなところで
は仙台の
今日来ていただいて本当にありがとうございます、はい、
で、私どもになってからは、あの世界文化賞をお取りになられたソフィア・ローレンさんが、はい、あの受賞を、はい、をセレモニーなどを東京で終わられた後に、はい、倉敷まで来られて、で一応伊藤師匠の歓迎をあの受け、小原美術館のレッドカーペットをあの歩く、そして私どもがお泊まりは、はい、お預かりするという光栄な機会がございました、
まあ、まさに倉敷のおもてなし代表ということなんですけど、うん、その今日ね、その、あの中村律子さんがお土産を持ってきてくれたって話、まあ、前回したじゃないですか、
うんうん、
人形町の
そうでしたね、
寿堂黄金院、ちょっとありがとうございます。でその、あ、東京に行かれてたということで聞いて、
で、ね、
で、あ、すいません、何しに行かれてたんですかみたいな興味で聞いたら、はい、そのジャグジュアリーアワードものの、まあ、表彰されてみたいな形で行っててっていうのをちょっとお聞きしたんで、そこについてラグジュアリーじゃなくてジャグジュアリーなんですね。
そうなんです。その L が J に
こう、ジャパンの J ですか、
ジャパンの J、
ジャパンの J ですね、あ、うんうん、ジャパンラグジュアリーみたいな意味で、でここで、旅館倉敷が表彰されたってことなんですかね。
いや、その部門賞をいただいた方々も、はいはい、あるんですけども、私たちはその、はい、アワードの考えにふさわしいというか、宿だということで、宿がいくつか選定されてるんですけども、はい、そこに今年初めて加えていただいたということです。
素晴らしい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ね、でもそのさっき私もそのホームページを拝見してたんですけど、うん、まあ、全国なんでね、そこ で、
そうですね、
その我々のこの倉敷にある旅館倉敷さんがね、こう受賞されるってことは、我々倉敷市民にとっても非常に嬉しいことです。ありがとうございます、はい、
今回私どもも光栄なことだったんですけども、はい、同じく宿を美観地区で夜屋さん、
はい、新しく東町の、
はい、はい、そうなんです、夜屋さんも選出されて、はい、倉敷はダブル受賞でございますので、いいですね、皆さんはぜひ講談社のフラウさん
が、
はい、という雑誌が、はい、特集を、
ね、
はい、特集号を出しておられますので、
フラウ、皆さん講談社のフラウ、こちら読んでください。
バックナンバーを
出られて、特集されてるということなんで、
すごい
ですね。
今回そのジャグジュアリーアワードの選考の理由の一つでもあるのが、はい、まあ、日常を輝きのあるものにしてくれる、日常の外にある異世界の日常、うん、まあ、ちょ何言ってんのって思うんですけど、結局非日常じゃなく、うん、のような、まあ、受け取りですけど、うん、異なる日常を提供することができる宿が選ばれてるって。で、私たちはどちらかというと、日常のにもう本当に普段にある美しい生活が体感できる場っていうことを、こう一方で倉敷美観地区の宿はみんなそういう空間を目指す、そして、まあ、そういうお宿を求めてきていただきたいなっていう思いでやってるようにあるんですけども、それがお客様にとってやっぱり日常ではない部分もどこか持ち合わせとかないといけないのかなっていうことを、まあ、今回図らずしもこう受賞させていただいたことで、バランス取りながら、そして、まあ、良さはもう頑固にやっぱり 守りつつ、じゃあマーケットを変えたらその方にとって違うと映るなら、うん、自分たちが続けていることは全くもって問題がないので、うん、まあ、マーケットがいなくなると困るんですけども、はい、うん、そうじゃない間は、うん、今来てくださる方がみんなじゃなくてもいいのかもしれないと思う次第でございます、
うん、泊まりに行きたいです。
行きたいです ね、
ちょっと倉敷に住んでるんでなかなかそういう機会がないんですけど、なんか、うんうん、ね、そうやって国内だけじゃなくて海外から支持されている評価されている旅館がね、近くにこう我々の地元にあるってことは嬉しいし、ぜひ、まあ、体験したいなと思っているんですけど、最後にですね、今後の、まあ、ご本人もそうですけれども、旅館倉敷がどのようになっていかれたいかみたいな、こう将来のビジョン夢みたいなものを最後お聞きして、うんうん、終わりにしたいというふうに思っております。よろしくお願いします。
ありがとうございます。もう20年前から変わらず、やっぱり倉敷の中で本当に大切な場所をお預かりしているという、うん、でまたいずれそのバトンを渡す時が来るということを、やっぱりどこかで意識しながら、うん、過ごしてまいりました。でやっぱり一番は価値を高めるということで、奇抜なことをこうやるわけではなく、大げさなことをということではなく、こう本来やるべき整えるべきところを時間がかかっても整えていき、うん、して、まあ、やっぱりこの木造の美しい建築文化を伝える場所でもあると思ってますので、建物に対するケアをもう何よりもこう怠らずですね、はい、その姿勢も含めて発信していく。その発信をやめることはなかなか、まあ、その一番はそれをどう引き継ぐかというのがもう難しい箇所ではあるんですけれども、はい、なんか漠然とした表現になってしまって申し訳ないんですが、さっきの方が上手に言ってましたよね。
いやさっきも良かったんですけど今もすごいいいですよ。
うん、
なので、ね、ここから例えば100年とかそれ以上続くっていうところが一つ大きい節目が30年後ぐらいに控えてるんですけど、
はい、
ぜひ、ね、これから も、
うん、
もう永続的にこう存在し続ける旅館であってほしいなと思いますね。
そうですね、はい、組織でやらせていただいてる強み、うん、もちろん弱みもありますので、うん、まあ、そこはやっぱり精神性としてその旅館倉敷並びに美観地区の宿として の、うん、社会的意義をどう守っていくかということを、うん、伝える後継者作り頑張ります。
応援しております、はい、
応援しております。なんか旅館倉敷と美観地区倉敷への愛っていうのをひしひしと感じましたね。
心が温かくなりました、
ね、ぜひまた皆さん、ね、旅館倉敷の方訪れてみてください。また SNS もね、はい、学習されているということですから、ね、ちょっとそちらも、はい、フォローしてください。
はい、よろしくお願いします。
ということで2回にわたってお話を伺いましたのは旅館倉敷おかみで穴吹エンタープライズ株式会社執行役員旅館事業部長でいらっしゃいます中村律子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
しんちゃんの
スパイスラジオ。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、よかったですね。なんかこう、うん、自分たちのこう身近な近いところにある旅館がすごくそんなに国内だったり海外で評価を受けてるっていうのがこうすごく自分のことのように嬉しいな、
はい、直近でねこういうアワードにノミネートされてるっていうのも知れて、ね、
ちょっとやっぱカレーのコラボをお願いしようかと思ったけどさすがにちょっと言えません
でした。言えませんでした。ちょっとさすがに
レベルが違いすぎてまあなんかぜひね皆さんこう、うん、ご家族の誕生日とかお祝いとか大事な場面で、うん、使っていただけると ね、
そうですね、
その今日その神の律子さんの世界観を体験できる機会になると思うんで、
確かに確かに、
ぜひなかなかこうね旅館倉敷存在してても行ったことないという方もいらっしゃると思うんですけど、ぜひ利用していただけると今日のその神の世界観とか、
はい、
それをこのラジオ聞いてね、うん、行くと、まあ、非常にまたいい時間になるんじゃないかなと思うんで、ぜひ、はい、お待ちしておりますという、はい、
もうなんか旅館の人みたい
になってるじゃないですか。ファンになっちゃってね。
いや、わかります。
すごくね、いい話だったんで。
倉敷コーヒー館の方
も、ね、あ、そうそうそう。そう、すぐ隣で南隣でそこも非常にこう歴史のあって評判のいい まあ、喫茶店っていうとなんかあれですけど、はい、場所なんで、あのぜひぜひ覗いてみてください、
はい、改めてねこの倉敷の地元の良さっていうところを体感していただきたいなと思います、
はい、しんちゃんのスパイスラジオ。
お送りしてきましたしんちゃんのスパイスラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。番組をもう一度聞きたい、聞き逃したという方は放送終了後に番組公式ホームページでアーカイブを更新しています。ホームページのリンクは FM 倉敷のホームページにも載っていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。また X には番組公式アカウントもあります。番組の感想やメッセージは番組ホームページや番組公式 X でお待ちしています。しんちゃんのスパイスラジオ、次回の放送は8月1日土曜日の午前10時30分からを予定しています。
今日のエンディングナンバーはゲスト中村律子さんからのリクエスト曲で、マイケル・ジャクソンのメイン・イン・ザ・ミラー、こちらをお聞きしながらお別れです。それではまた次回同じ時間にお会いしましょう。お相手はしんちゃんと
清水葵でした。
人、物、町をつなぎ新たな価値を創造する、不動産の資産価値を最大限に高め未来に続く価値を創出する。 MG キャピタル。
計39万8000円専門店 K モールのコンセプトは3つ、いい車、いい条件、いい価格。年間2000台以上の実績の車検もお任せください。水島インター近く、計39万8000円専門店 K モール、ホームページも見てね。
しんちゃんのスパイスラジオ、この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りしました。